こんにちは、ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。今日は5月8日日曜日に録音しています。日本はゴールデンウィークが終わる頃ですね。10連休というところもあったようですが、皆さんどうだったでしょうか。僕のゴールデンウィークの思い出というか、ゴールデンウィークが終わった後の会社の思い出なんですが、入社してすぐのゴールデンウィークってまだ新人教育の最中だったので仕事はしてなくて、毎日授業みたいな感じだったんですが、話それちゃいますけど、うちの会社は新人は全員同じところに集められて、ずっと授業形式で仕事のことを勉強していきます。なので配属が決まる7月までは大学生の延長みたいな感じで、毎日授業を受けて夕方は同期と食事に行ったりとか、そんな感じで本当に大学生みたいな感じでした。話を元に戻して、2年目のゴールデンウィークは当然もう普通に働いている社会人だったんですが、久々の連休ということもあって、思いっきり仕事のことを忘れて大学時代の友人たちと遊んでいました。で、そのゴールデンウィーク明けの出社初日にやらかしました。コンピューターにログインするためのパスワードがどうしても思い出せないんです。当時はパソコンというのがなくて、大型の汎用コンピューターが別連にあって、そこからずっと有線で引っ張ってきて、端末がつながっているっていうものなんですね。その端末からコンピューターにログインするんですけれども、そのパスワードを全く思い出せなかったんです。隣に一つ上の先輩がいたので、事情を話すと、一言、お前バカかと言われて、超怖かったんですが、当時はパニックで、とにかくログインしないといけないし、仕事できないし、片っ端からパスワードを入力していったんですが、最終的には見事一致するパスワードを思い出して、入力ができて事なきを得たんですが、ゴールデンウィークの季節になると毎年このエピソードを思い出します。今はパスワード管理アプリなんかがあり、パスワードを一つ覚えるだけで済むようなツールが出回ってますが、それもデータが破損したらどうするんだろうなって思っていて、僕は使ってません。僕はある一定のルールをパスワード作成時に用いていて、たとえゴールデンウィーク事件のようなことに陥っても、冷静にこのルールを逆からたどれば必ずパスワードにたどり着くようになってます。僕のパーソナリティをすべて把握している人でも、おそらく想像することはできないはずです。というか、僕自身もパスワードを連想することはできないです。この一定のルールについても、僕とは全くかけ離れたルールで設定してますんで、想像は絶対無理だと思ってます。今はこのルールさえ忘れなければ、パスワードを無限に作り出せて、かつ忘れないという方法なので、とても気に入ってます。おそらくずっとこれでいくと思います。このルールを忘れた場合でも、そのルールを思い出せるように、ちょっとした仕掛けをしてますので、それは絶対言えないんですけれども、そうやって今は多分安全かつ忘れない状態になっているので、今はとても楽ちんです。ゴールデンウィークの話からパスワードの話になってしまいました。話題を変えて、今日は僕の好きな吉野家があちこちで話題になっているので、そのことについて。先日ちらっとニュースを見たら、自分はハーフで日本国籍なのに、会社側から一方的にビザが取るのが困難なので採用できないと連絡が来たというものが上がってました。これっていくつか問題があるのですが、採用担当者がこのハーフの人の国籍を確認しないまま、多分ですけど名前だけで判断してこのような手紙を書いたことが問題だったと思ってます。それに対して人の名前で判断するのはおかしいという批判ならわかるんですが、見ていると人種差別だっていう声も多く聞かれてちょっとびっくりしてます。別に吉野家側の人間ではないんですが、好きなんですけれども、 人種差別をしたのではなくて、もし仮にこの人が外国籍だと仮定すれば、現在ワークビザが取得困難なので採用してもビザが取れない可能性があるから、まあ、その場合双方無駄に時間を費やすだけという判断でこういった手紙を書いたんだと思っています。少なくとも僕はそれが人種差別だとは思いません。僕は、まあ、会社経営してますけれども、採用条件を出すときに働けるビザを保有していることって明記します。ニュージーランドではこう書く企業は結構あると思います。これはビザを持っていないと働けないし、もしビザがなかった場合には新しくビザを申請しなければなりません。その場合、移民局の判断でビザが出ないということが考えられて、せっかく採用にお金も時間もかけているのに、ビザが取れないから採用できなかったということでは、会社は大損害です。だからそうやって書いておきます。別に外国人、ニュージーランドから見た外国人なので、日本人も含まれますが、外国人だから採用しないと言ってるわけではないです。外国籍は採用しないと言ってるだけで、理由はビザが取りにくいから。これが人種差別なんでしょうか。こういう人種とか差別とかのキーワードで突っ込みやすい記事を見つけると、みんなしてああだこうだ言う風習ってなんとかならないんですかね。叩きやすそうな発言を見つけてめちゃくちゃ叩く、まあそういったことをするのに自分の名前は伏せたまま、引きようものですよね。それでもって自分が特定されるとひたすら、まあ、謝罪するんじゃないですか。つまり隠れてものは言えるけれども面と向かっては言えないなんて本当引きようものですね。で、まあ話を元に戻して、そのニュースをよくよく読むと、実は企業説明会があってそのお断りだったっていうことでした。まあ、それなら話はちょっと違ってきてて、企業説明会なら別にその人の個人の状況は考えないで、興味ある人みんなに来てもらった方がいいと思います。企業説明会に来た人本人が応募してこないで、まあ、友人だったり子供だったりする可能性もありますし、会社説明会の段階でこのような案内を個人に送るというのは、それはちょっと企業としてもったいないかなと思ってます。せっかく自分のことをアピールできるチャンスなんだから、ビザが取れようが取れまいが、採用基準に合ってようが合ってまいが、多くの人に聞いてもらった方がいいですし、仮にも説明会に応募してくれたんだから興味は少なからず持っている人だと思うので、絶対聞いてもらった方がいいです。ファンになってくれる可能性も秘めているんだと思ってます。このニュースが本当なのかフェイクなのかはわかりません。でも記事が本当でも嘘でも、会社としてはビザが取れない以上外国籍の応募はお断りするし、それが差別だとは思わないのが僕の意見です。それを差別とするならば、ビザが取れる保証を入れてもらわないと会社にだけリスクが存在する形になっていると思います。ニュージーランドだと移民法より移民局担当官の判断が正しいとされるケースの方が多いので、ビザが取れる保証って誰にもないと思ってます。ビザさえあれば別にどんな外国籍でも性別でも年齢でも働けるのであれば採用します。少なくともうちはそうやってきてます。おそらく吉野さんもそうなんじゃないかなと思いたいです。まあ最近はツイッターとかでも僕文句ばっかり言っちゃってるような気がしますが、こうやって本音を言える環境があるというのはいいことだと思うようになってきました。10人いれば10個の意見があると言われてますが、他人の意見に寄せることはできますけど、どうしても寄せられない部分もあります。そうしたところが出てきたら、またこうやって少しずつ僕の意見を伝えていこうと思ってます。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。次回は木曜ののりかほキオララジオです。前回の Z 世代については、 語源とかを知らなかったのでなかなか面白かったですし、ツイッターでは何人からか質問をいただくなど少し盛り上がった感じのポッドキャストでした。今度の木曜はどんなお話なのか楽しみですね。この番組に対するご意見やリクエストなどはいつでも受け付けています。番組の公式サイトに各エピソードごとにコメントが入れられるようにしてますし、全体のコメントも入れられます。 URL はこの説明文に入れておきます。またツイッターからでもいいのでご意見をいただけると嬉しいです。それではまた、野沢でした。